主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきで第283回です。
283、
さあ前回に引き続いてね、センターニュース やってるんですけどね。
センター2回目、
まあ、ちょっとこれね、今回センターニュース氏の問題コピーをね、うん、水月さんにねちょっと送ってもらって、
はい、
この収録の前にですね、ケリーさん問題解くんですけどね、
うん、
このお便りがね、お手紙郵便がね、
はあ、
届く前日にね、
じゃあその問題を
が届く前日に、
うん、
前日僕夜家帰ってきたら、
はあ、
書き留めが2通届いてたのね。
はい、
で、あ、これ仕事関係のお手紙なんですけど、
はい、
郵便局に取りに行かなきゃ、
はあ、
次の日取りに行かなきゃって思って取りに行ったの、
はあ、
で仕事帰り遠回りして、
はあ、
郵便局に回って書き留めもらって、はあ、あー、くったびれた、くったびれた、くったびれたと思ってやっと家にたどり着いたら、うん、また郵便局から書き留めの不在連絡票が入ってて、これ水月さんから書き留め、また郵便局取りに行かなきゃ
いけない。なんでよ、それ書き留めちゃうでしょ。
俺そうだよ、あのうちね家のポスト入んないんで、
知らねえ、
持ち帰られるの。あのね、
これだって受け取りいらないでしょ。
いらないんだけど、入らないから持ち帰るの、
うちの家。マジかよ。
でまた次の日郵便局まで行ってさ、
俺のせいじゃ
ん、ね、
郵便局に言えよ
でさ、今郵便局もさ人手不足じゃん、
はあ、
ほんとサービス悪いよね。
サービス悪い、でっかいポストつけなさいよ
しかダメ、アパートだもん。でさ、ほら、あの郵便物受け取りとさ、
はあ、
その書き留めとか受け取る窓口って今違うでしょ。
なんか夜間窓口みたいな
の
ね、大体やるよね。
その、まあ、昼間にね不在連絡票もと、うん、持ってさ、
うん、
郵便局に取りに来る人っているじゃんか、うん、すごい行列でできてたな、タイミング悪くって、まあ結構
ね、時間によって多いよね。
でその隣で切手売ったりはがき売ったり、
うん、
あの封筒代切手代82円ねとかって売ってる人は、うん、ガラガラの中で、うん、こうそっちの業務しかしなくって、
うん、
その宅配関係のとかは、
うん、
こっちの窓口のしかやらなくってさ、うん、あれだ、手伝わないのかね。
いや、そういうもんでしょ、
縦割りでね。
縦割りっていうか、
なんか業務が
こっちがまたそっちやってるうちにお客が来たらまたなんでやっちゃってんだろ
うな。大きい郵便局って大変だよね、
うん。
で3つの会社が入ってるんでしょ、一応4つか、
保険とあれでしょ、う
ん、貯金銀行と郵便さんと、うんうん、昔はね24時間対応だったのに今さ、
あ、そうそう、
8時までなんだ。だいぶ
なんか減ってきたよね。
すっごい使いづらいんですけど、
再配達してもらえばいいじゃん。
だってさ、
あんた夜はいるんだからさ、夜に持ってこいって。
なんかさ、郵便局のってさ申し込みしづらくない？
ネットでピロピロってできるじゃん。
黒猫さんとか佐川さんとか電話したらすぐ来るじゃん。
ああ。
なんか、で、こっちもいるタイミング、いないタイミングもなんかあって、結局トニーたほうが結果論便利なんですよ、僕的には。
ケリーさんタウンの本局は駅前？
ケリーさんシティの、ケリーさんシティのね、郵便局はね、2つあるんですよ。
インターンとこか。あ、違うわ。
あ、それはね、
あれは違う、
ケリーさん西ウエスト銀行
あ、ウエスト銀行じゃないし、ポストオフィス
ウエスト郵便局で、多分それだったら本局は駅の方、
駅のところにあるね、
うん、お
近
く
ね、
うんうん、いつもそこ。
あんたどうせ行くんだからいいじゃん。
違うこと、多分だってそ日にもよるんだよ、行く日もあれば行かない日もあるし。
知らないし、
もうちょっと考えて送って
どうし、今から送りますよって言うんですか
明日届きますとか、どっちみち受け取れないんですけどね、家で待機しない
と。ポスト入らないはちょっと想定外よ。
これもさ、このレターパックもさ、本当の郵便ポストも入れづらくない、これ。
で今だって新しいやつって入るサイズになったでしょ。
ほんと昔の
今前のポストは
近くのやつはさ
入らない、
キュキュキュキュキュキ
ュキュだけど、うん、今新しいタイプのポストは今
あるのよ、
新しいポスト大型が入るようになってる。
あそう、まあ入れにくい、まあよくね仕事こそ、れ便利だよね、レターパック
って ね、 安いしね、うん、ちょっとした書類で高いじゃん今、逆に定型外とかで送った方が。
あそうなの、
めちゃくちゃ、これ同じやつ定型外で送ったら500円だよ。
嘘、
そう
嘘、そう、そんなにすんの。
そうだよ。
へえ、じゃあこっちを買わすようにしてんの、レターパックの青バージョンか赤バージョンでしょ、うん、
しかもこれだからあれでしょ、速達の扱いだから次の日ぐらいに行くじゃん、うん、
こんなのさ、したさ、そのだからブラックになるんじゃないの。
うん、どうなんでしょうな。
ねえ、はい、
向こうがいろいろサービスやりだしたんだから、別にこっちからやってくれって言ったわけじゃないの、う
ん、ね、はい、そんな水月さんが送ってくれたセンターニュースをケリーさんは一生懸命解きました。はい、あの毎回言ってますが、これは解説番組ではございません。
言わなくたって
分
かってる。
分かんないじゃんか、一応ちゃんと言っとかんと、アメリカだったら提訴されますよ。はい、はい、いきます。問題、回答番号12番の問題です。
12？
はい、河川部 F、
河川部 F
どれ、
河川部 F
これじゃない、
んどれだ、
あこれ、平安時代の地方社会における
電池の実態、
電池の実態について誤っているものを一つ選びなさい、
うん、はい、
1、財政が悪化した朝廷は、クエーデンや関電を設置して財源確保を図った。2、反電収受を慣行させたため、励行させるため、反電の期間を12年ごとに改めたが、反電の実施は困難になっていた。
うん、
3、開発領主たちの中には国司の干渉から逃れるため、
うん、
所領を中央の貴族や寺社に寄進する者があった、
うん、
4、
貫物
や臨時雑役、
造薬
などの税が土地を対象に課されるようになったことで戸籍に基づく支配が強化された、
うん、
ですね、
うん、
さっぱりです。
あ本当に、
で僕ね2番だと思ったの、
間違ってるのは2番、
だって反電収受って大化の改新の時の言葉じゃん、
うん、
だからこれ違う、だからこれ正解
なんでよ、
なん
反電収受はもともと6年に1回だったでしょ。
ああそうだね、
6歳になったらもらえるんでしょ。
うんうん、あそうなの、
そうそうそう、
6歳だったらくれるの。
いやだから6年に1回だから6歳になるまでの人はもらえないんだ、6歳になった時点、6年の段階で6歳になってる人だから。それがもう平安時代とかになるともうだんだんできなくなっちゃったから、じゃあもう12年にっていう話。
じゃあこれ正解なんだ、あこれは丸なんだね、
ま、誤っている
、誤ってるんですね、
うん、
じゃあ1番の、財政が悪化した朝廷はクエーデンや関電を設置して財源確保を図った、
うん、そうそうそう、
これ丸、
そう、もう総用帳とかも集まんなくなってきたから、もう役所が自分とこの経費を自分とこで田んぼを経営してそこから運営する
っていうのが市役所直営になるんですね。
まあまあ結構市じゃないけど、ね、国だけどね。
で3番の開発領主たちは国司が干渉を逃れるため、うん、この自分らの土地を中央の貴族や寺社に寄進するものがあった。
これは
これ荘園のことでしょ。
そうそうそうね、これ地形荘園ってやつのね、うん、典型的な話ですね、うん、
じゃこれは丸だと思います、
うん、
で4番、陥没や臨時
増
薬などの税が土地を対象に課せられるようになったことで、うん、戸籍に基づく支配が強化された、これが誤ってるんですね、
うん、
何が違うのこれ。
でもともと戸籍っていうのは要するに租用庁っていう税を取りやすくするために住民をいかに把握するかっていうやり方なんですよ、うんうん、でもそれが今言ってだんだんもう平安時代ぐらいになったらぐちゃぐちゃになってできなくなっちゃったんで、もう個人単位で、うん、じゃあお前がこの田んぼやれと、 その代わり、もう今まで見ても素養帳じゃなくて貫物とか臨時造薬っていう税を払いなさい
って言って、じゃあ戸籍が意味がなくなっちゃうんです
か。そうそう、逆の話ですよね。戸籍がダメになったからそうなったって話。
はい、なるほど。これがもう何、平安のいつどれぐらいなんですか。
まあまあ半
ば、半ば
終わりにかけてですね。
10世紀11世紀の頃、うん、
摂関政治の前後ですね。
あ、そんな摂関政治の前後の頃にこうなっても、うん、藤原氏は栄華を誇って贅沢三昧できる。
であいつは何もしないじゃん、地方に関しては。都の中でごちゃごちゃやってるだけじゃないですか。で地方はほったらかしになるから好き勝手やるし、でも地方の人間はその中で生きていかなきゃいけないわけじゃん。だからてめえでてめえのために守らなきゃいけないから武士になってくるって話。
はい
はい、
はい、じゃあ次ね、問題番号13番、回答番号13番ですね。
次の問題、
はい、あと「い」に入る語句の組み合わせとして正しいものですね、
うん、
ちょっとその問題に関わるとこ読みます。12世紀末の内乱では、
うん、
東日本で挙兵した源頼朝やほにゃららが、改元後も、
うん、
自称、自称、
自称、
自称の年号をしばらく使い続け、
うん、
都落ちした兵士も安徳天皇時代の年号にこだわるなど異なる年号が並行して用いられた、
うん、
また建武の新政の崩壊後14世紀末にほにゃららの仲介で南北朝の合体が実現するまでには2つの朝廷が別々の年号を制定する場合が多かったこともよく知られている、
うん、
ちょっと元号とかって言葉が出てきて何でしょうね、平成最後をイメージしてるん
でしょうかね。いや、よくあるタイプじゃないですか、この時事問題からちょっと問題出すっていう、
はい、でこのほにゃらら2つに入る言葉なんです、
うん、
まず最初の方ですが、
うん、
12世紀末の内乱では東日本で挙兵した源頼朝や誰々さんがなんですが、うん、選択肢としては源義家か義仲なんですね。どっちかを選べなんです、
うん、
で源義家っていうのは、
うんうん、
あの頼朝のお父ちゃんで、
お父ちゃんだったっけ、
あ違う
も
頼家かあれ、
うん、
違う、義家って頼朝のお父ちゃんで平治の乱で死んだ人でしょ
だっけ、
あれ違った、
それ義朝でしょ、
義朝か、
うん、
あら、
義家
はじゃああれ、あの前9年、
あそうそうそう、前9年
5、3年の駅の、
う
ん、
そうそうそう、あ
で、あちょっとごめんなさい、私父親だと思って平治の乱で死んだから違うで、
うん、
だからどっちみち京都で死んでるから、まあまあまあ
違
うね、あの義仲の方だということで、
自称ね、自称寿永、源平の戦いのことですよね、うん、自称寿永の乱って。
あ、
義家は全然違うよね、時代、
まあ、東日本だから、でも木曽とか信濃の、信濃の国でしょ、木曽って、
木曽は美濃じゃない、
美濃なの、
岐阜でしょ、
美濃なの、長野県だよ木曽って、
木曽って岐阜県じゃなかった、
長野県ですよ、だって中津川より向こうだもん、
あそうか、木曽谷は長野か、
あまああんなだ、美濃の山奥、信濃の入り口みたいな、そんなとこでしょ、あそこもでも、うん、東国って言ったら東国だよね、
まあ、
ね、都から見たらね、うん、って思って、まあこれかなと思いました。であと南北朝の、
うん、
まあ、を誰かさんが仲介して統一するんです、
うん、
これね選択肢が源の、あ、じゃあごめんなさい、違うよ、足利の義輝か足利の義満なんですよ、うん、
まあ、
これは義満さんですね、
そりゃそうだよね、
で義輝さんは12代将軍ですよね、
もっと後だよね、
うん、戦国時代の人だから違うよねっていうことで、源義仲と足利義満の組み合わせ、
あったじゃん、
そうなんですよ、こういう問題出してほしいよね、はい、さあ続いていまいちピンとこずなんとなく正解した14番の問題ですね、
うん、はあ、
上皇が関与した院政期の政治について述べた文として正しいものを選びなさい、
うん、
1法や 慣習を無視した先制的な政治が行われ、国司の制度が廃れた、
うん、廃された
廃された。2番、院長が院の長が出す院の長下文、下し文などの
下し文、
下し文、
うん、
下し文などの文書が国政に効力を持つようになった、
うん、
3、荘園の寄進が衰え、治業国の制度が院政の経済的基盤とされた、
うん、
4、所領関係の訴訟を処理する機関として雑訴決断書を置いた、
うん、
はい、これ正しいものを選びなさいなんですが、
ほう、
4番ね、
うん、
雑訴決断書、
そうやね、
これは兼務の申請の時だから院政時代じゃない、
違う、
はい、うん、1番ね、国司の制度が廃された、
うん、
廃されてないんじゃないの？
されてないね、う
ん、ずっとだってね、うん、なんとかの神って続くんだから、
うん、
一応、まあ、そう名ばかりでも
そういう意味じゃないけどね、
あるのかなと思って、
実態もまだありますよ、うん、この頃は、
あ、そうですか、うん、そうだね、
うん、
あの平安時代だもんね、
治業国なんていうのはまさに国司を自分の都合のいいやつに送り込んで、
うん、
でそっから税金全部自分の懐に入れるってやつだから、うん、
だからこれも違う、
違う
2番か3番です
よ。そうやね。
で、ね、院政の時ってね、
うん、
その上皇さんとか法皇さんがなんか書いたお手紙も、
うん、
その国の政治に影響力持ってくるから、
うん、
院政っていう政治が牛耳ってわわわわってなってくから、だからこれが丸だろうなって思ったの。
お
で3番の荘園の寄進が衰えっていうのは、荘園ってその貴族さんとかお寺さんとかで寺社さんのまあ私有地みたいなもんじゃない、
うん、
だから別に院政に関係なくない、
そんなことない、
な関係あるの、うんうん、だから院政の経済基盤にあんまり関係ないんじゃないかなって思った。超
関係あるじゃん。
関係あるんですか。
そうそう、寄進、要するに名前貸してもらうことじゃないですか。自分の土地をその人に持ってもらって、うん、税金払えとか言われた時に、
うん、
いやこれは偉いなんとかさんとかなんとかってお寺の土地だから払えませんよって話、
うん、でもはい、
で寄進する先は強いほどいいわけ
で、そうですね、
ペーペーの人に頼んだで関係ねえよってやると終わりなわけで、
だから水月さんに頼むよりケリーさんに頼んだ方がいいわけよね、うん、
まあおもれきの中ならね、うん悲しい話だ、
うん、
そうだから院政の時代っていうのも院への荘園の寄進っていうのは
集中するし、天皇さん上皇さんに、
で院政ってだから天皇の親父として引退した後も俺の言うこと聞けよっていうんだから、天皇に寄進するよりも院に寄進したらもう完璧じゃないですか。
あ、何、天皇家にも寄進してんの、
で
するし、荘園って、まあ、天皇家の荘園ってあるの、
天皇家っていうのはなかなかないかな、
でしょ、
うん、まあ一族とかね、
王
族とか、ね、
天皇直接にはない、
うん、
天皇さん
直接にはないけど、建前上はやっぱり、ね、一応公地公民なんだから、
うん
うん、
あ、だけどその親王さんとか天皇じゃない皇族の人には
あり、うん、なんかも自分の娘とかに名前貸してあげたりとか、
あ、だからあの八条院さんとかって金持ちなんだ、
お、八条院領、そうじゃないですか、
あ、うん、あ、そういうことね、
八条院って誰だっけ、鳥羽上皇の
娘、鳥羽上皇の娘、そうそう、佐藤ひとみ
そう、それまさに院に寄進したやつを俺持ちきれないからお前持てよみたいな話や、
あ、じゃあ
周りは当然あの人の親父はあの人って
分
か
ってるから、上皇さんの
私有地、
私有地って言い方あかんけど、
名前貸してもらう代わりにまあ何ぼかあげますみたいな話や、寄進って、
はあ、なるほどね、でもこれは私3番は違うと思って、まあ、2番だなと思って、
うん、
なんとなく正解はしました
まあまあまあまあ、
はい、じゃあ次ね、これもちょっと微妙に分かんなかったんですが、
どれ、
微妙に正解した16番、
16
回答番号16番、
うん、
南北朝の合体の2年後から始まる応永という年号は、
うん、
この時期ですね、応永の頃の、
うん、
出来事について誤っているものを選びなさい、
はい、
1京都北山の北山殿に金閣が、
北山殿でしょ、
北山殿でいいの、うん、北山殿に金閣が造営された、
うん、
朝鮮軍が倭寇の本拠地として考える対馬を攻撃した、
うん、
3鎌倉府で反乱を起こした上杉禅宗が追討された、
うん、はい、
4中国のネイハ、
まあ、は
ネイハで細川氏と大内氏との紛争が生じた、
うん、
はい、これなんですけれども、まず1番ね、
うん、
京都北山で金閣寺が作られた、
うん、
南北朝合体の後の話だったし、
うん、
応援っていうのが何年かっていうのはよく分かんないけど、足利義満の時代だろうから、まあ北山文化、
うん、
金閣寺、
うん、
だから丸、
まあ、でしょう。
2番、
うん、
朝鮮軍が倭寇の本拠地と考える対馬を攻撃した、
うん、
まあ義満の時代に和子が悪さしてたんで、勘合貿易って始めるんじゃないの。
まあまあまあ、そうよね、今まで、ですね、義満の頃まではまだ和子がいたけど、まあ、義満がまあ日本がって抑えるようになって、まあ衰退していく最後にできたよね、うんうん、
だから合ってるかなと思ったの。
和子なんという事件ですか。
知らない。
事件応援の外交じゃないですか。応援ですよ、まさに。
日民貿易じゃないの、
これ朝鮮でしょ。
おう、あ、外交の項が、
あの現行の項ね、和光の項、
応
援の外交、
和光が暴れてたしか知らない。
でこれ朝鮮でしょ。朝鮮は要するに日本が、
まあ、迷惑してたから、
いくら言っても取り締まってくんないから、どうせ対馬から来てんだろって言って対馬を襲うって話、う
ん、だから義満の頃でしょ。
応援の外交ですか、まさに応援の時期です、
ね、うん、はい。さあ次の3番4番がいまいち分かんないんですけども、うん、ちょっと4番ね、
うん、
中国のネーハで、
うん、
細川氏と大内氏の紛争が生じたってあるんだけど、
うん、
この中国って、
うん、
中国大陸の中国のことなの、中国地方の中国なの。
ネイハなんて中国になんかないでしょ、日本の。
ネイハってこれ日本語なの。
ネイハって町、今でもあるじゃん、寧波ネイハって町あるじゃん。
どこに。
中国にだよ、あのチャイナにも、
うん
うん、
だからこれ中国大陸の
中国
でいいでしょ。もちろん
中国で
いいんでしょ。 そうそう、うん、でそんなとこにさ、
うん、
細川と大内がさ、
う
ん、なんでいるのよ、
なんで
いるのっていうのと、
う
ん、あと細川さんと大内さんが、
はい、
ドンパチしたのって、
うん、
応仁の乱の話じゃないの。
あ、そう、だから
違うよね、これ。
それを選んだの。
あ、うん、
あ、選んだ、あったんだ。
だから正解はしたんだよ。
あ、まあ、
だから応仁の乱の話と なんでこれ中国の国の話が出てくるのか意味が分からなかった。
あ、そういうことか。忍法ってここほら、
あ、偉い。
南京とか上海のちょい下ぐらい
の、あ、民の都、南京だもんね。
そうそう、うん、
うん、そこに なんなのこの問題。
後に北京になるけどね、
うん、なんでこんな地名が出てくる。
いや、だから日民貿易ですよ。
で細川当主が、
そう
これ
応仁の乱まではちゃんと日本の代表者が日本民に行って貿易してたわけです。
あ、そうなの。日本人、あ、まあそれはそうだわね。
日本の私が代表です。
で大内さんとか細川さんが言ってた。
違う、だから、うん、応仁の乱で結局もう幕府が力なくなっちゃって、うんうん、要するに日本の代表って送れなくなっちゃうわけ。
はいはいはい。
でも日民貿易でむちゃくちゃ儲かるから、うん、大内とか細川が勝手に実は私日本の代表ですよってふりをして行っちゃうわけです。
あ、そうなの。
ところがお互い行ってる同士が忍法で出会っちゃって、うん、私が本当です、こいつ偽物ですって言い合っちゃって争ってドンパチしちゃったっていうのがネイハの乱ってやつ。
じゃあこれ合ってんの。
いや、だから時代が違いますよ。だって応仁の乱の後の話
だから。あ、そうよね、
うん、
あれ 京都で細川と大内って戦ってるよね。
だからそうそうそう。だからじゃあ中国で戦争するためにもお金稼がないといけないわけよ。だから本当は一大名に過ぎないんだけども、日本の代表ですって顔して細川と堺の商人がつるんでいくわけよ中国に。で大内も博多の商人と日本の代表って偽って行こうぜって言ったのが勝ち合っちゃった。
経済の貿易の主導権争いをしてたんですね。そうそうそうそう。いや。これさ細川さんと大内さんってさ、大内さんってさ、あれだよね、日野富子側だよね。
まあまあ行ったり来たりするけどね、
なんかほら藤岡弘がやってたよね、花の乱の時に、なんかなんだっけ、山内和豊じゃないやなんだけ、山名宗全死んだ後さ、
あ
なんかこの大内氏が京都入って選挙区がっていうのが覚えてんの、だから
ライバルなんす、
だからなんか時代は応仁の乱の時だから、
そうそうそう、
吉光さんの時代じゃないなと思って罰で消極法、あだからおかしいなと思ったんですが、上杉禅宗さんっていうのがいまいち分かんなかったです。
上杉禅宗の乱って上杉家はその関東関連、
関東関連ですね。
そうそうそう、関東関連とその鎌倉公方って伝統的に仲が悪くて、その時は幕府が要するに鎌倉公方側に味方して関東関連の上杉ですしをやっつけるっていうのは義満、のこと
ですね。義満の時代なんですね、はい。では続いてね、17番ですね。
17？
はい、鎌倉公方に関した問題、X と Y 正しいか誤っているかで答えましょう、X 足利義教は関東に軍兵を送り足利持氏らを討ち滅ぼした、Y、鎌倉公方は後の古川公方と
古
賀公方と堀越、
堀
越公方とに分裂した。堀越公方に分裂した、この辺よく分かんないの、もともと足利義教さんは6代将軍ですよね。くじ引きで当たった人でしょ。はい、ここまで。持氏さんって誰？
持ち内鎌倉公方です。
公方なの、義教にやられたの。
そうそうだ、持ち氏はいやそんなくじ引きで決まるやつより俺も高氏の直系なんだから俺に将軍やらせろよって話になって揉めるわけですよ。
揉めて負けたんだ、
義教ってそういうのは一番嫌じゃないですか、
結構乱暴な
人だったんでしょ。乱暴な怖い人で坊さんだったくせに一番プライドがあって俺はくじ引きだけじゃねえんだって思ってる人なんだから、そんなこと言ったら許すわけないじゃないですか。
そりゃ京町子さんのね旦那さんだからね。
京町子、
そう、日野茂子の日野茂子京町子が、
それどれの時、
花の乱の時。
花の乱って何、義政のやつ。
そうそうそうそうそうよ。
あそう、そんな話出たっけ。
出てた、茂子さん、日野茂子さんは出てた、
はいはいはい
はい、はい、鎌倉公方は後に古賀と堀越に分裂したっていうのも、これも正しいんですか。
堀越ですね、
堀越さんと古賀さん、
はい、
これ正しいの、なんで別れちゃうので
鎌倉はまあもともとほら鎌倉時代からの、まあ伝統があってやっぱり武士にとっては都じゃないですか、だから京都の足利家から鎌倉公方っていうのをわざと置いてあるわけですよ、ところがまあなかなか京都の言うこと聞かないから京都は京都で言うこと聞かしたいわけですよ、で結局その京都からも独自に鎌倉公方を送り込もうとするんだけども、関東側がダメだって言って結局入れずに伊豆でごじゃごじゃしてるのが堀越公方って人なんです。でその鎌倉公方も後に結局幕府側に負けて鎌倉脱出して古賀ってあのなんだっけ栃木か中身になっちゃう、であそこまで逃げて、でも俺は別にやめてねえよみたいな話で二つに分かれちゃうっていう、
未練たらたらなんですね、
まあお互い
ね、公方さんになるために、じゃあこれ二つも丸でいいんですね。
丸丸、
よく分かんなかったですこれ、あんまり良くない問題だと思います。
いや超なんていうのかな 超オーソドックスなの。
はい、はい、次室町、18番、回答番号18番、うん、室町時代から戦国時代の地方社会に関して述べた次のうち正しい組み合わせを選びなさい。まあ丸か×かの、正しいものを書いての2つ選びなさいですね。はい、はい、A、
うん、
稲の品種改良が進み、
うん、
和製、
うん、
なんとかね、
中手、
奥手、
うん、
の作付けの普及が普及した、
うん、
B、美濃の紙や河内の木綿など、
うん、
特産品の生産が衰えた、
うん、
C、次州や立州からなる林家、
うん、
の布教活動が盛んに行われた、
うん、
D、イエズス会の布教活動が九州で始まった、
はい、
はい、まあ正しいものを一つ選びましょうなんですが、
うん、
まず A ね、稲の品種改良が進み、和製の書とか、うん、そういうのができてきたっちゅうんだけど、
うん、
これって江戸時代の話じゃないの、うん、かなと思って、うん、ちょっと違うかなと思いました、
うん、
で、美濃の B の美濃の紙や河内の木綿などがってあるんだけど、
うん、
こんな戦国時代の時、こんな大阪とか岐阜県とか、
うん、
戦争でドンパチしてて、
うん、
戦争でしょ、でどんどんそういうのって必要になるから逆に儲かったんじゃないのかなと思って、うん、栄えたんじゃないかなと思
って。衰えないよね、うん、中世からどんどんこうやって地方の産物っていうのは
商売ちょっと盛んになってくるのかなと思ったので、物の流通が
盛んになって、うんうん、
で C ですね、
うん、
次州や立州とか林家ってなんか知んないけどまあなんか布教活動は盛んになったんじゃないかなと、そんな気がしました。
林家の布教活動は盛んになるけどみたいな。
林家って何？
林家ってほら五山ってあったでしょ、京都五山とか山鎌倉五山、うん、ね、室町幕府の保護を受けて、うん、臨済宗系のお寺がこう、うん、系統立てて、
うん、
まあ、政治にも関わっていく、
はい、
でもそれでも禅宗座禅組んで修行しましょうっていう人が、
うん、
そんな政治にごちゃごちゃ関わるのはどうなんだと、うん、もっと真面目に修行しろよって言ってるのが、うん、いわゆる林家って呼ばれる。五山のことも別に僧林って言って、それの外にいるから林家って言うんだけど、
僧
林って難しい、営業の業の上の下にあの取るっていう字が
く
っ
つい
たみたいに林って書いて
あ、
それのそれが林家ですから、自習とか立習はこれ禅宗じゃないでしょ。
そうね、
うん、
踊ったりするやつ
でしょ。そうそうそうそう、念仏系じゃないですか。実習なんか、立習なんか奈良のあれでしょ。
じゃあ実習立習と林家のって言葉がつながっちゃダメなんだね。違う違う違う、
そうそう、曹洞宗系統のお寺とか妙心寺とかの臨済系のお寺が林家だから、
うん、でイエズス会の布教活動は始まっただろうかな。
そうですよね、
これは丸かなって思って、うん、個人的には CD かなって思ったの、個人的にね。
うん、
だけど、
あと B って言ったのかっけ？ああそうか、 B は衰えて
ない。
あそうか。
だから C と D の組み合わせかなって思ったら、その選択肢がないのよ。
そう、え
？C D ってないでしょ、組み合わせ。
これは B か。
B C でしょ、それ。
ああそうですね。
ないからあらあらで、まず確実に分かるのは。イエズス会
D やね、うん、D が入ってないとおかしいよね、
うん、だから A と D か、
うん、BD か AD、ね、
なのよ、
うん、
でよくわかんないけど、
だったらだってさっきあなた言ったじゃん、 B は違うって言ったじゃん
ねえ。でだから BD にしたの。
なんでな、あんた B やって言うたから。
だから B と D の組み合わせが正しい。
衰えるわけないじゃん
って
あなた言ったじゃん。だからもう C、
ここでもここに書いてるんだ。こうやって書いてるのに。
なんで？
ねえ。これもね、ちょっと訳があんのよ。
今日は何や。今年の言い訳は何や。
続く。もう時間。時間。 今日ここまで
終わり。
はい、お便り読まなきゃ。
手紙、はい、これ今の分かってんの？
あ、答え、
うん、
A と D の組み合わせですね、
うん、
これ稲って江戸時代じゃないの？品種改良。
じゃあ江戸時代の新種改良、二毛作とか二期作が普及してくるのはいつですかって。
江戸時代
なんでよ、室町からじゃん。
そうなの？
何回も作ろうと思ったら、要するに稲が早い時期に取れるやつがあって、その代わり次できるとかにやらなきゃ。
そう、
いろんな品種改良が進んで習ったし。
はい、お便りいきます。
何やねんそ
れ。岐阜の
腹立つな。
岐阜ののぶちゃんからいただきました。12月11日にいただいております。
岐阜ののぶ、
はい、
うん、
ケリーさん、水月さん、こんにちは。今年熊本城を訪れた時のことをお話ししたくてメールいたします、
うん、
さ、今年というか2018年秋に震災の後初めて熊本を訪問しました。街を行く分にはその爪痕は全く感じることもなく、やはり日本の街は頑丈だし、都市はまだまだ再生力もあるのだなと感じつつ、熊本城に、熊本城に行き衝撃を受けました。4年ほど前初めて訪れた熊本城の雄大な姿に感動し、即決で幾幕かの寄付をさせてもらって一口城主にもなりました、
うん、
がその我が城の無残な姿、うん、その日たまたまお城祭りというようなイベントが開かれており、熊本城修復委員会の方が、まあ、それっぽい名前だそうです、
うん、
の方が現在の修復作業について説明していました。それによると、崩れた石垣は完全に元通りに戻すことになっていて、今は落ちている石一つ一つにどのあたりに落ちていたか記号をつけながら取り除く作業をしているとのことです。すべての石を取り除いたら、震災前の写真を使い全部の石を特定してその通りに組み直すのだそうです。計画では20年、しかし作業は遅れているのに加え、再度同じ程度の地震が起きても崩れないようにするにはどうすればいいかなど決まっていないことも多く、その方は小声で40年ぐらいかかるかもと言われていました、
うん、
同じ石を使うなら少々違った位置に行ったり、多少現在の石を使っても良いのではと尋ねると、その方は、それでは平成の熊本城になってしまうのでダメですと言われました、
うん、
ケリーさん、水月さんはこのことをどう思いますか？私は震災も熊本城に起きた歴史の一つだし、そこまで完璧主義でなくてもいいのではと思います。生きている間にあの姿が見れないのも寂しいですしね、といただきました、
うん、
こんなことをしてんの熊本城って、
うん、
私は行ったこともないんですけど、熊本城って、
あ、え、震災前も、
うん、
一度も行ったことがない、いきなり団子買ったのに、
うん、物産展で買ったけど、うん、行ったことはないの。
あ、そう、
うん、だけどこれってこんなこと、こんな大変な修復をしてんですか。
うん、まあ、石垣もね、史跡ですからね。
でもさ、石垣ってで、その地震なんか綺麗に並べてるタイプと、
うん、
ぐちゃぐちゃに積んでるタイプとあるじゃない。
まああるけど。
で、ぐちゃぐちゃに積んでるのはその地震が来ても、
うん、
そのちょっとずれるぐらいで終わるような、
いや、そうになってるって
聞いてるけど、うん、まあ震度7クラスになるとまた事情は違うのかもしれませんけど、うん、40年半世紀かかるってよ。
それは大変な作業でしょう。やっぱり一個一個特定していって、
予算つくのこんなに。
うーん、
ね、愛知県の名古屋城もギャーギャー言ってんのにさ。
まあまあ、それだ、どっちに振るかって話ですよ。そうやるんならやるしかないし、
別にさ、
いいじゃんってなっちゃう。まあそこまでじゃないです
か。平成の熊本じゃダメなのかしらね。でもさ、ほら、ほらほら、姫路城だって大改修したじゃない。あれは平成の姫路城じゃない、
まあ、元があってそれを元の姿に戻そうって話じゃないですか。あれは別にその全然違う色に塗ったわけじゃないでしょ。
う、
元あった姿に戻して綺麗にしようって話だし、
まあ、汚れたのを綺麗にしただけですよね、うん、どっちかというと。
熊本城も上はね新しいお城だけどコンクリートだけど下は石垣はそれこそずっとあるやつ。
あ、熊本城ってコンクリートなの？
天守閣はね。
あ、そうなの、
うん、
あ、じゃあそれは石垣大事だよね。
そうそう、
史跡として、
うん、
あーですって。のぶちゃん、
うん、
のぶちゃんのお城でしょうけどね。
しかも熊本城って石垣が一番の見どころじゃないですか、加藤清正が作ったっていう。
あ、
うん、それを適当にやっちゃったらまあそれは連続性ないじゃないですか。
あーですって。もっと寄付してあげてください。はい、じゃあ続いてね、ピノコさんからいただきました。
ピノコ、
はい、ケリー様、水月様、こんにちは。今年も1年楽しく聞かせていただきました。12月にいただいたお便りですね、
うん、
ありがとうございました。12月に書いていますが読まれるのは2月頃だと思いますので2019年もよろしくお願いいたします。さて、漢字の回を拝聴しました。漢字とひらがなについては学校で成り立ちを習った気がしますが、カタカナについては知らなかったので大変勉強になりました。この回でケリーさんは産業日記を書いているとのことでしたが、水月さんは日記を書かれていますか？またお二人とも手帳はお使いですか？書店で歴史手帳というものを見かけて、これを使えばお二人の知識に近づけるかもと買おうかどうしようか悩みました。お二人は使ったことはありますか？今はいろいろな種類の手帳が出ているようで、ケリーさんに馴染み深いおせいさん、お伊勢さん手帳なんていうものもありました、
うん、
手帳やカレンダー、暦の歴史といったものをテーマにしていただけると嬉しいですといただきました。手帳、水月さんは使う？
手帳使ってますよ。
あ、そう、
うん。
どんなの使ってんの？ほぼ日手帳？
ほぼ日、あれか、糸井、違う違うよ、うん、高橋って、あの
有名なオーソドックスな
高橋の手帳です
よ。あ、僕ね、もう今手帳は使ってない。
あ、本当に？
スケジュール管理は全部スマホのカレンダーですね。
ああ、うん、そうなんだ。
で、 Google カレンダーとかで会社の人と、うん、あのスケジュールお互い見せっこするので、
あ、うん、シェアする
の、うん、でそれの感じで、であとスケジュール予定が変わるとごちゃごちゃ消したりするのが、
うん、
手帳汚くなるのが嫌なんで。
それが結構後で見て面白くない？
面白くない。
なんでだよ、
汚いよ、ね、
こういうあれがあったんだなっていうの
は。それは日記に書けばいい話です。
あ、日記を書くのがね、うん、まあ、だちょっとした日記になるわけですよ、後で見れば、
ね、だから、で僕その手帳はあのカレンダー、まあ、手帳カレンダーだけどさ、あのこう両開きの1ページ2ページに、あのにあの1日から30日まであって、こう四角になっている、なんて言えばいいの、あのあ、こういうのマンスリーで分かるタイプ、
1ヶ月のやつ、
ね、1ヶ月で分かるやつじゃないと使えないの。こうさ1ページに4日とか1週間とかさ、
うん、
って書いてたり1ページ1日とかあるのあるじゃん手帳、
うん、
こんなの使わない。
両方あるでしょ、だ
って両方あるけど僕が使えたのはマンスリーのとこだけみたいな。
書けないじゃん細かいこと。
何書くの？
何書くのって何時とかさ、
え、だって
どこ行くとかさ、
だって今日は職員会議とか、今日はどこそケリーさんシティで仕事とか、
ああで、ランがちっちゃいじゃん、
ブリッジでとかって書くだけだもん。
ランがちっちゃいから大きく書けるじゃん。
そんな書くことないもん。
いや大きく書けるじゃん、ごじゃごじゃってなるじゃん、あの近くい ちっちゃい枠に書くと。
もうだから今はスマホでそんなか、そういうマンスルで分かるんで、こういうふうに。
なんで、
はい、
それ、
いや、色分けしないと、
あ、
いろんな仕事がごちゃごちゃするんで、振り返るときにパッて1年前から振り返るのね、使うの。だからもう今アプリ、カレンダーアプリ
なんだかな。
いやー、もうだって予定変更しょっちゅうだからさ、そんな感じです。ケリーさんはアプリ、水月さんは高橋ですね、
うん、
まあ、毎年でも一緒の買ってたね昔は。
あなたも使ったでしょ昔。
昔使ってた
手帳だよね。
手帳
も、まあ、スマホなんかなかったもんね、そもそも。
うん、 昔は手帳使ってたし、うん、あとね FM 放送局が発行してた無料でもらえるスケジュール帳使ってた一時期、うん、まあこの地域の情報も載ってるやつで使いやすかったんですけど、うん、それ以降はもうスマホかな。
あ、そう、
うん、
うん、
はい。
日記は何書いてるの？
日記はね、
大学ノート、
大学ノートなんですけど、普通のよいしょよいしょよいしょかな、ちょっと縦書きの、
ああ掲示みたいな
やつ、はい、あのノート使ってます。縦書きで書いてます。
へ
え。なんでかっていうと、ケリーさん左利きなので、横書きだとお手手が汚れるんです。
左って横書きか、
こうやって書くと擦れるでしょ。だから縦書きで書く方が手が汚れないし、インクの乾いてない文字がこうぐじゃってならないので、縦書き一冊300円のノート使ってます。
それだったらなんかちょっと大きめの手帳で合体させればいいじゃん。ちょっと結構日の一日の欄が大きいやつに日記も予定表も入れる
みたいな。ほっといてよ。
いや、そう、お互い様だよ。
でもおもれきのネタ用、ネタ帳、ネタ仕込み用のはネタ仕込み用でちゃんとこれは横書きで書いてますね。今回はセンター試験問題使ってますけども、うん、書くのは好きなの、うん、ただ手帳でちっちゃいでしょ、どっか行っちゃうんだよ、使い終わった後。
そんなちっちゃくない、
うん、だからノートがいいの、
うん、ご自由にどうぞ。
はい、はい、じゃあね、今日はねここまでね、
終わり。
はい、さあおもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。